皆さん、こんにちは。石川ライトと申します。僕は現在 YouTube で鉱物研磨チャンネルというまだまだマイナーな趣味である石磨きを紹介する動画をメインで上げています。こちらのポッドキャストは YouTube チャンネルでの動画の狙いやその結果などを隠さずにお話ししていき、YouTube での成り上がりを肌で感じていただくリアルタイムドキュメント番組となっております。現在の目標は登録者1万人です。はい。ということで、先日、Apex というゲームのバッジを作るっていうね、動画をアップロードいたしました。こちらの動画は、このポッドキャストの第1回目にお話ししたバズりを狙うっていう内容の動画でした。3D CAD で作ったデータをプリントするんですが、それを外注にお願いしまして、上がってきたものが素材はアクリルだったんですけど、今度はそのアクリルを金属への置き換えっていうことで、これも外注にお願いしておりまして、なんだかんだね、1ヶ月ぐらいかかってしまったんですけど、無事に公開することができました。あちらのバッジ、金属の地金だけで、実は18万円くらいしてるんですね。金属部分は全部10金で制作しております。どのくらいの金額になるか見積もりなんてね、特にしてなかったんですけど、まあ、5万円ぐらいかななんてね、思ってたんですけど、出来上がって金額を知ってびっくりしました。あれって、原型を業者さんに渡して金属にしてもらうんですけど、出来上がってから金額はいくらですよ、いくらいくらかかりましたよっていうことで連絡が来るんです。なのでね、金額聞いてびっくりしましたね。え、マジですか？ってなりました。なるべく金額を抑えようとして10金にしたんですけど、あの金額です。一応ね、候補としては14金とか、18金なんかで作った方がいいかななんて思ってたんですけど、まあ、18金なんかにしたらかなり金額が上がってましたね。今、金って 1g 6800円ぐらいするんですね。18金だったら6800円の 75% ですから、グラムで5100円で、あのペンダント 50g ぐらいありましたんで、だいたい25万円くらいですね。それに加工値なんかがプラスで乗ってきますんで、だいたい30万円くらいになりますね。やばいですね。そんなキーホルダー絶対つけられませんね。あれをですね、金で作ったのには理由っていうのがありまして、まあもちろん元のデザインが金色だったからっていうのがあるわけなんですけど、シルバーで作ってその上に金メッキっていうのをかけるだけでもできたわけですね。そしたらシルバーは、工賃込みで 1g 230円ぐらいでやってくれますんで、 50g だとしてもまあ 12,000 円くらいでしょうかね。そのくらいでできるわけです。銀ってね、金と比べるとかなり安いですね。まあただですね、これ言ったらお前賢いなぁなんて言われちゃうかもしれないんですけど、金っていうのはね、売れるんですよね。結構ね、街中でもね、買ってくれるところは多いですね。ああいうところへ持っていけば若干の手数料はありますが、金の相場、そこでね、価格を計算してくれて買い取ってくれます。なので、最悪、あれは売って現金に戻すことができます。しかしね、銀はそんなことなくて、買い取ってくれるところっていうのはね、ほとんどないんですね。まあ、一番現実的なのはオークションとか、ああいうところで売るのが一番高く売れるんじゃないかなと思います。その案をね、考えたときは、僕はかなり賢いなぁと思ったんですけど、考えてみたら、金の方にはね、工賃がかかってるんですね。2万円ぐらいかかってます。銀は加工賃含まれての1万2000円ぐらいですんで、まあ、金のメッキをしても、銀の方が安く済んだんじゃないかなっていうね。賢く思われたくて、バカなことをしてしまうっていう、まあ、昔話のようなオチがついてしまったわけです。まあ、結局ですね、この動画はどうなったのか、バズったのか、気になるところではありますよね。現在この動画を公開して3日ぐらい経ったわけなんですけど、再生回数がなんと130回と全く再生されておりません。これ以外にもね、いろいろ動画を上げてるんですけど、まあ、そこら辺はね、バズりを狙ってないものもあります。そっちの方がね、再生されちゃったりしてるわけですね。決してね、そっちの方が再生数が多いわけではないんですね。バズりを狙った動画が再生されていないだけですね。まあ今はこの結果なわけなんですけど、まあいつかね、再生数が爆上がりするかもわからないんで、 まあ諦めてはいません。まあ結局思うのはね、YouTube の AI のさじ加減なんだと思うんですよね。YouTube の AI がどれくらい僕の動画を周りにおすすめしてくれているのかっていうところが重要なんですね。AI におすすめしてもらうためには大事なのが、うっすらと理解してるんですけども、まずですね、チャンネル登録者数の数、そしてチャンネルの動画の総再生時間、そして高評価の数、あとはコメント数の数っていうのが大事なんだと思います。これはね、他の方も言ってますね。ちょっと話変わるんですが、面白いところを見つけました。YouTube Studio っていうね、動画の管理画面があります。僕が言いたいところは、スマホの方では見れなかったんで、まあ、パソコンの方で見ていただいている方限定になっちゃうんですけど、YouTube Studio を開きまして、左側のアナリティクスっていうところに行きますね。そうすると、一番右にですね、リアルタイムってありますね。その下、ざーっと下がっていくと、最新の動画っていうところがあります。そこにはね、最新の動画のサムネイル、そして視聴回数、インプレッションのクリック率、平均視聴時間っていうのが載ってます。で、下の矢印、これ10分の1って書いてますよね。最新の10個の動画のデータ、この見れるんですけど、ここのですね、インプレッションのクリック率っていうところにカーソルを合わせると文字が出ますね。僕のですね、一番最新の動画っていうのは山で採集し、研磨した煙水晶を指輪にするっていう動画なんですけど、これがですね、インプレッションのクリック率が 7.6%、で、カーソルを合わせると、嬉しい結果です。YouTube のユーザーは通常よりも高い割合でこの動画を選択して視聴しています。って出ますね。で、10分の2、前回の APEX のバッジの動画は、これはですね、インプレッションのクリック率が 3.0%。カーソルを合わせると、この動画はお客様の他の動画に比べてユーザーが選択して視聴する割合が低いようです。タイトルやサムネイルを変更するとより多くの視聴者を引きつけられる可能性があります。が、トピック自体があまりクリックされないジャンルの場合があります。そしてですね、ピカチュウの動画ですね。インプレッションのクリック率が 2.1% です。この動画はお客様の他の動画に比べてユーザーが選択して視聴する割合が低いようです。これでね、終わってんですね。3つ目に新しいもの、シルバーリングの作り方っていうのをね、アップしたんですけど、これはインプレッションのクリック率が 4.2% ですね。で、カーソル合わせると、この動画のクリック率が通常より低いのは幅広い視聴者層にリーチしているためです。動画の視聴者層が広がるとユーザーが選択して視聴する割合が下がることがあります。ただし CTR、クリック率のことですね、低いために動画の視聴回数に影響が生じることはありません。っていうようなことが書いてあります。インプレッションのクリック率が悪いからといって、YouTube の AI はインプレッションの数を減らすようなことはしませんよってことだと思うんですよ。だからね、まあ、幅広い視聴者、本来だったらあなたの動画をおすすめしていないような視聴者におすすめしているからクリック率が悪いんですけど、心配しないでねって言ってるようなことだと思うんですよね。で、僕見たことあるので別のがありまして、それは、これはですね、クリック率はいいんですけど途中で離脱している人が多いです。なのでサムネイルの見直し、サムネイル盛りすぎなんじゃないんですかみたいな、サムネイルの見直しをしてみてはどうでしょうみたいな、そんなことね、書いてあることがあったんですね。なのでいろんなね、種類があるんで、これ結構YouTube の AI が、アドバイスしてくれてるんですけど、的確なんじゃないかなと思いますね。なのでこの AI がね、かなりいろいろやってくれてるっていうことだと思うんですね。で、その判断をね、 AI がどこでしてるのかっていうのがね、ちょっと調べてみてるんですけど、なかなかわからなくって、僕の中の予想ではタグ付けっていうのができるんですけど、そのタグ、あとは動画のタイトルや概要欄の中にキーワードっていうのが入っていれば、 ていうようなことなんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとね、実験してみたのが、ピカチュウの動画で、最初ね、ピカチュウの中に、ポケモンスナップっていうね、文字をね、入れてなかったんですね。で、ポケモンスナップっていう、まあ、スイッチのソフトが販売されるっていうのをね、知ったんで、まあ、遅かったんですけど、これをね、急遽タイトルに追加したんです。そしたらね、検索すると、なんとですね、ポケモンスナップで検索して、5番目ぐらいですね。ヒカキンさんとか、その下の下の下ぐらいにね、僕の動画が出てきたんですよ。まあそれもですね、まだポケモンスナップが発売される前々日ぐらいで、プレイしている方っていうのは本当限られた、先行プレイを許された、有名な方だけだったんで、このポケモンスナップ自体の動画っていうのは少なかったんですけど、僕のね、このポケモンスナップっていう文字を入れた途端に一気に検索されたんですね。本当に1分経ってないぐらいでしたよ。入力して、保存してから。ただですね、本当にね、10分15分ぐらいで、ぐっと下がりまして、上から20番目ぐらいまで一気に下がりましたね。で、ポケモンスナップが販売された後、ポケモンスナップ、と入力しても僕の動画はもう出てこない、埋もれちゃってるような、状況になってます。なので YouTube の AI というのはすぐ上げて反応を見てダメだったらすぐ下げるっていうような、そういうね細かいことやってんですよね、きっと。だからすごいなぁと思うわけなんですけど、なのでこのタイトル、あと概要欄にキーワードを入れるっていうのがね、ちょっと大事なんじゃないかなと。タグもね大事だと思うんですけど、タグが引っかかるのは関連動画の参考にしてるみたいないうのはね、あの YouTube のサイトに書いてありましたね。ただあんまりタグ入れすぎちゃうと良くないよみたいなことも書いてありますね。だいたい15個ぐらいがいいよって書いてありました。なのでね、 YouTube の AI がおすすめしやすそうな動画、あとはですね、チャンネルを作るっていうのがね、大事そうですね。今の僕のあのバッジの動画っていうのはね、誰におすすめするべき動画なのか、これ YouTube の AI も迷っている、悩んでいるんだと思います。間違いなくね、今の登録者さん、石の研磨方法を知りたい登録者さんには微妙ですね。音楽も結構派手な若い感じのにしちゃいましたし、石の研磨のノウハウっていうのは一切話してません。ので、まあ、年齢が上の方はね、ちょっと見にくい動画になってると思います。そして、ゲーム配信。あのバッジはゲームのキャラクターの、バッジなので、ゲーム配信をよく見てる方っていうのにも、まあ、微妙でしょうね。そういう DIY 的なものが好きだったらいいんですけど、ゲーム配信をして、あ、これ Apex のバッジだって言ってみても、なんか作ってる動画、そういうのあんま興味ないっていうことになっちゃうと思うんで、二つのターゲットを狙った結果、どちらにも引っかからないっていうことに、ね、なってしまってるんだと、僕の中では思っております。まあ、ただね、もう少し様子を見てみても、まあ、動画上がるの3ヶ月後ぐらいね、ぐっと上がったりすることもありますんで、もう少し様子を見てみてもいいのかなと思ってます。はい。ということで、突然ですけど、今回のお話をもちまして、こちらの番組は最終回とさせていただきます。このポッドキャストを始めるきっかけとしては、ポッドキャスト番組であるハンニバルレクチャー、二箱目のパンドラっていう、どちらも引き金下田さん、そして山内黒猫さんっていう方がね、やってるんですけど、この番組はね、めちゃくちゃ面白かったですね。そしてそのお二方ですね、特に引き金さんの方が、ポッドキャスト愛っていうのがね、すごくて、僕は心を動かされて、ポッドキャストやりたいなと思いました。じゃあそこで何やろうかっていう話なんですけど、そこでですね、中田敦彦さんのオールナイトニッポンプレミアム、これにしようと思ったわけです。ラジオ番組なんですけど、聞いたことありますでしょうか。中田敦彦のオールナイトニッポンプレミアム、YouTube にね、まだ残ってるんで、聞いてない方はね、ぜひ聞いてほしいです。ただこれね、リアルタイムじゃないと楽しさ半減しちゃうんじゃないかなって思っちゃったりもするんですけど、すごくね、衝撃的な番組でした。この番組は半年間限定っていうラジオ番組でした。初回放送にね、中田さんが言うんですね。 僕は最近アパレルブランドに興味がある、T シャツを作ったブランド名をプリントした T シャツを売ろうと思う。ブランド名は幸福洗脳。すごいね、端折ってますけど、なぜ幸福洗脳なのかとかもね、しっかり話してくれてます。そして番組内で視聴者に語りはかけるわけですね。この T シャツの値段は1万円高いだろう。たかが T シャツに1万だぞってね。そして俺はネットショップを昨日オープンさせたんだ。まだね、1枚も売れてないよ。みんな買えってね。本人ね、うっすら笑っちゃってんですよね。まあね、そういうところから始まって、実際 T シャツがね、売れに売れたらしいです。それがニュースにもなってました。正直ね、賛否両論だったらしいんですけど、でもね、僕はね、面白かったですね。毎週、次の商品の作戦や、どうやって売っていくのか、どうやって宣伝するか、いろんな戦略を話していったんですね。それがすごい面白くて、なんかね、成功した社長がどうやって成功したのかっていうね、話はね、よく聞くんです。本なんかも出てますよね。でもね、あんなんね、結果論じゃんっていつも思っちゃうんですよね。誰かの手柄を横取りしたんっていうこともね、十分あり得るだろうとかね、思っちゃうわけですね。まあ、わかんないですよ。そんなやつに人がついてくるのかなっていうのもね思うんですけど、それでもねなんかへーあそうなんだっていうことで終わっちゃうんですね。だから中田さんのあのリアルタイムでの戦略の話はね面白かったですね。その週にね決めたことを次の週ではね あれやめましたとか言うんですよ。そういうのはねすごく面白くて僕もやってみたいと思ったわけです。ただ、ただですね、この企画に一番大事なのが結果なんですね。初回放送で T シャツが全く売れなかったらどうなっていたでしょうか。ツイッターとかで見てる限り買ったっていう人結構いました。50人買えば50万円、100人買えば100万円、全国放送であの認知度の芸人さん、少ない発注数ではないと思うんですよね。なので結果が出たので次があったんですね。視聴者は次に期待したわけです。結果が出ないと全く意味がない、誰も話なんて聞いてくれない、こうしたらいいんじゃないですかだってね、お前それ結果出てないじゃねえかよっていう話ですよ。なので結果出せなかった僕は今日で終わりです。時間が経ってね、うっかり再生回数が爆上がりしちゃったなんてことがありましたら帰ってくるかもしれません。ということで最終回です。一応ですね、最終回のデータ、残しておきたいと思います。2021年5月5日チャンネル登録者数が3084名、視聴回数は 2.4 万回、総再生時間が 1883.9 時間、収益は、3桁の4分の3ぐらいですね。ドル表記、過去28日間のデータとなっております。はい、ということで、最後までありがとうございました。さよなら。